ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で新しく滋賀県の東近江市、和歌山県の有田市、京都の大山崎町の3つに活動の拠点を置いた2回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は、大山崎町 A 班がお送りします。本日お送りするメンバーは岩井と
千尋と
ひろむと
みこです。
よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで始まりました第3回。
はい、始まりましたね。
始まりましたね、はい、始まりましたといえば4月ということで、はい、学校も始まりましたね。
はい、そうですね、始まりましたね。
私たちももう3回生ということで、うん、軽く1人ずつちょっと3回生の目標言っていきたいと思います。
はい、
はい、私は、まあ、大学生活の折り返し地点ということで、うん、有意義な、年にしたいと思います。
お、
有意義、
有意義、今勢いやしな、できそうやな。
ありがとうございます。
私は挑戦する年にしたいですね。
おー、うん、かっけー。
やっぱり今年で最後かなと思うんで、やっぱいろいろできるのも、うん、来年は就活やし、なんかいろいろ挑戦していきたいなって思います。
はい、
ひろむは？
はい、僕はそう、もうゼミに全てを捧げたいですね。僕は
さすが。
彼女は？
彼女は頑張ります。
はい、そこはね、
はい、
上とこか、
はい、
そ
こはね、置いときましょう。はい、
みこちんは？
私はやっぱ結果を残すってことですね。
結果を残す、
大山崎とかのこととか、普通に自分の将来のこととか、今から勉強始めて、うん、3回生終わる頃にはいろいろ勉強が整ってたらいいなって思ってます。
うんうん、そうやね、はい、しっかり準備して、準備の年やね、
準備の年、
うん、しっかり
今が大事やな、
うん、
な
んか、うん、人生においてすごい大切な1年になるんじゃないかなって、うんうんうん、
頑張ろう。
はい、
頑張ろ
う。学校生活もラジオも頑張っていきましょうね。うん
うんうん、はい、はい、頑張りましょう。
では、初めは、商品開発の提案について、チーに話してもらいたいと思います。
はい、
チーお願いします。
はい、私たちは3月17日にお土産や食べ物の商品開発の提案を大山崎町役場にしに行きました。
はい、行きましたね。
行きました。
で、まあ、なんでお土産とか食べ物の提案をするのかというと、うん、まあ、みんなもともと今ある施設、うん、いい施設ありますよね、うん、天王山とか大安とか、うんうん、それとあとみんなが買いたいと思ういい商品や売れる商品を作ったら、うんうん、それを目的に観光客も来てくれます。
そうやね、新たな人たちが来るっていう ね、うん、はい、
でその観光客が増えると、うん、いい商品を買うためにお金を作ってくれます。
うん、
でそしたら観光消費額が増えますね。
はい、
私たちが目指しているね。
はい、
でそれが増えるといい商品を作り続けることができるし、うん、はい、施設にも使えるし、
はいはいはいはい、
そのような性の循環を生み出して、
そうね、
持続可能な山崎町になればいいなと思って。性
の循環、
そうね、やっぱいい商品があるところにはやっぱり行きたいと思うし、
確かに、
逆にいい商品を求めて人がいっぱい来ると、うんうんうん、人がいっぱい来るところでやっぱ新しい商品とかいっぱい出したいっていうか、そのもっといい商品とか出して、うんうん、もっとお客さん呼びたいなっていうお店とかもいっぱい集まればいい、
う
ん
う
ん、
全部が潤う、
そうよね、うんうん、
いい循環生まれますね。
う
ん、
まあ、その循環を生み出すためには、うん、まずいい商品を作らなければ、うん、ということで、う
ん、はい、
まあ、私たちが考えた商品をいくつか発表していきたいと思います
。発表しましょう。
はい、で、まあ、その考えていく上で、はい、その中に2つ重要としたい点があって、
はい、
まあ、1つ目に和と洋のコラボ、
はい、と言いますと、
と言いますと、
はい、
和は天王山とか千の利休の大安の歴史の部分である和の部分と、美術館とか彫竹居の現代の洋の部分が大山崎町にはあるので、和と洋をコラボさせた商品を作りたいと。
これ結構ね、他なんか新しいきっかけになったりしたらいいね。
なんかやっぱり大山崎の魅力として、その和の部分と洋の部分がしっかりあるっていうのがすごい 一つ大きな魅力やと思うので、
強みやしね、うんうん、
ここはコラボさせていい感じにしたいですよ ね、 ね、
はい、
で2つ目に SNS 映え、
はい、
インスタグラムとか、うん、ツイッターとか、うん、おしゃれで可愛い写真投稿したいよな、
うん、
したいですね、
したい、
ハッシュタグつけて、うん、はい、
めっちゃやりたい、
はい、行ってきましたよみたいなね、
それを投稿するために行くとか食べるとか、
うんうんうん、やっぱ現代の子はね、うん、インスタ、うん、インスタっ子やから、
うん、
やっ
ぱりね、SNS の影響ってすごい、
うん、すごいね、
うん、
でそれを、うん、その2つを重要として考えていきます。
はい、
で、まあ、大山崎町の形がハートの形ということで、うん、ハートのアイディアが多かったんですけど、
うんうんうん、
そしてハートは洋風なイメージがあるので、
うん、
ハートの和菓子ということで、うん、和と洋のコラボを完成させたいなって、
うん、ハートの洋と和菓子の和で、はい、
そう、うん、
はい、
でまあ、ハート型のお団子とか、うん、わらび餅とか、
うんうん、
どら焼きとかカステラとか、
そう、
はい、
そう、それを、まあ、ハートやからピンクで、
うん、
ハートっぽくしたり、ケートやから抹茶味とか、
うん、
カラフルにして自分で味選べたり、
うん、
まあ、それもインスタとか載せようかなとか、う
ん、確かにね、なんか可愛いね、
可愛くしようと思えばいくらでもできるというかね、うん、はい、
そして、まあ、私たちの中で一番反響多かったのが、
うん、
ハートが隠れているおみくじのようなケーキとか大福、
う
ん、
そうですね、これは盛り上がりましたね、うん、
盛り上がったね、
はい、
まあ、丸いケーキの中にハートが入っていて、うん、それを切った断面図にハートが生まれます、
はい、
で、まあ、それをお客様自身に切ってもらって、
うん、
まあ、丸なのでどこにハートがあるか切ってみた、ね、見ないとわからないので、
角度によってなんかわけわからん丸みたいな、
なんか逆に半分になっちゃうかもしれないしな、
うん、ね、
まあ、そんな面白い体験型の、
うんうん、
まあ、それが切ってハートが綺麗になったらラッキーなことがあるとか、うん、恋愛上手とか、うん、カップルはうまくいくとか、
うん、
そういう迷信を作って、
うん、
それを SNS に投稿したらっていう仕組み作りもしていけたらなと、
うん、そうやね、なんか食べるだけじゃなくて、うん、そういうなんか食べる行動になんかそういう楽しむみたいな、
うんうんうんうん、
そういうなんやろな、アクションが、
味で楽しみ、目で楽しみ、
そうやね、うん、体験型もあり、
うん、またおみくじみたいなね、して広めるっていうね、
うん、
そうで、顔より大きいおせんべい、うん、ハートとか一連の小鉢とか
食べたい、
はい、そういうのもね、
はい、
うん、
でまあ、甘いものだけじゃなくて、うん、うちでと小鉢の練り物やったり天ぷらとか、
うんうん、
まあ、そんな感じで、
はい、
はい、
まあ、食べ物以外にも、
うん、
マンホールをハートにするとか、
はいはいはいはい、
めっちゃ見たい、うん、それ
な、
なんか可愛いよさそう、
一部の人はね、うん、写真結構撮ったりとか、
うんうん、撮っちゃう撮っちゃう、はい、かわいいな、
一緒のプロジェクトの人もね、
うん、
みのりがやってるって言ってました ね、うん、
ね、
はい、でも、まあ、かわいいよな、
うん
うん、
で勝負の天王山とか宝石寺にかけて、
うん、
就活面とか出世面でのお守りを作ったり、
うん、
あんまり聞いたことないよな、
ね、確かに、うん、行ったことないし見たこともないな、
うん、
就活専門ってなったら、
ね、受験とか結構ね、
うん、
天満宮とかね、うん、あるけど、
まあ、そんなことで話題を作れたらいいなと思います、ね、
う
ん、確
か
に
出世誌とかでできそうやんな、
そうやな、う
ん、
まあ、このようなことを大山崎町に提案しました、
うん、
まあ、これからどんな商品ができるかまだ検討していただいてる途中なので、
う
ん、
はい、緊張、
はい、
ドキドキ、
山場ですねこれが、
本当に、はい、
ここからって感じですね、
うん、はい、で却下されたらもう一回考え直してやんすな、
考え直
したよね
怖い怖い、はい、で、まあ、町の人たちも巻き込んでいけたらいいなと考えています、
う
ん、
はい、はいはい、
以上です、
ありがとうございます。まあワクワクドキドキで、
ね、
頑張って
楽しみやな、
うん、行きましょう、
はい、
はい、
チーありがとうございました。
はい、
では次に、関ヶ原との PR 対決について、ヒロムに話してもらいたいと思います。
はい、
ヒロムお願いします。
はい、はい、僕からは2月1日から始まった京都府の大山崎町と岐阜県の関ヶ原町で、天下分け目といえばどっちの町なのかということをかけて PR 対決が行われましたということで、
ね、
このことについて話していきたいと思います。
はい、
はい、ご存知の通り大山崎町は豊臣秀吉と明智光秀が天王山の戦いで戦い、関ヶ原町は徳川家康と石田三成が関ヶ原の戦いで戦ったという歴史的に見て大きな分け目となる戦いが起こった場所ですよね。
教科書とか載ってるもんな、
う
ん、
有名やな、
はい、うん、ということで、と、駅に行った時とか、
うん、
駅前とか結構旗みたいなのありましたよね、
うんうん、あったあった、
あった、なんか結構 PR してたね、
天王山っていうのがいっぱいあったと思うんですけど、うんうんうん、まあ、あれも PR イベントの、うん、まあ、一つのなんていうんですかね、 はい、巻き込むためのものっていうことで、はい、でこの PR 対決はインターネット上で行われました。
うん、
うんうん、で内容を説明していくと、
うんうんうん、
町長の PR っていう、その町長がこの戦いに向けてどういう意気込みで戦うのかみたいな、はい、一言二言なんですけど、はい、それを大山崎町と関ヶ原町でどっちの方がいけてるか、この勝負、
うん、いいね、
天下分け目と、
はい、
はい、っていうこととか、
はい、
あとは動画、
はい、
なんか、うん、そうですね、その分け目をテーマにした動画を、うんうん、
作成しては
っ、はい、してましたね、うん、見ましたね、
うん、
はい、あとはイベント実績、
うんうん、
ウェブサイト、観光アプリというこの5つの項目で対決が行われたんですけど、うん、それぞれその項目ごとにどっちの方がその天下分け目に適しているのかっていうところ、うん、その軍配っていうボタンがウェブ上に、
軍配って、
はい、軍配、
投票するとかじゃなくて軍配っていうのがね、なんか、
はい、この歴史のその分け目っていうところでね、うん、天下分け目っていうところで軍配っていう味のあるボタンになってましたね、
うん、
なんかそういう日常にあるそういうただの投票じゃなくて、うん、なんかちょっと違った、
うんうん、歴史に
絡みたいな、うんうん、そういう感じでなんか新鮮さもあり、うん、ちょっと楽しみながら僕たちもできましたね、
うん、
はい、ということで、
あとね、
このなんか5つ項目があったんですけど、
うん、
岩井はなんか気になるとか、なんか惹かれたような、はい、なんか項目ってありましたか？
うん、私はやっぱ動画対決。
あー、動画、
うん、
僕も動画ですね、
うん、やっぱり言葉だけじゃ、うん、まあどうしても伝わらないものがあると思うんで、
うん、
まあやっぱそういう時に映像があったら、うん、やっぱりね、あのその地域のもうリアルな姿を見ることができるから、
うんうんうん、はい、ね、いいなと。なんかその土地に行けない人とかもその土地のことをなんかどんな様子なんやろなって知れたりとか、
う
ん
う
ん、
雰囲気とかね、街、うん、の人の雰囲気とかが分かるから、
うんうん、なんか一番僕が良かったなって思うのが、
うん、
その動画作成、僕大山崎町応援してたんですけど、う
ん、
もちろん、
うん、みんなね、みんなしてますよ、
はい、そうですよね、なんかその動画の中に街の人がたくさん出てはって、
うん、
なんか参加してその子供からおじいちゃん、うん、おばあちゃんまで出てはって、
うん、
なんかすごい一体感があるような動画になってたのがすごいいいかなっていう風に思いましたね、う
ん、自分も一緒に巻き込んでる、
うん、町民巻き込むって感じで、
う
ん、
大切かなっていうのですごいいいかなっていう風に思いました、う
ん、される、
はい、
うん、
でこの戦いなん と、3月17日で締め切り、う
ん
うん、はい、もう終わってます。
終わっちゃったんか、
はい、で結果はなんと、
はい、
はい
はい、
お
83,007 票の大山崎、
うん、お
どうだ、
はい、関ヶ原は129,014 票、
多すぎやろ関ヶ原
残念ながら、はい、関ヶ原が 46,007 票の差で勝利しました。
まあまあの大差ですね、
はい、
まあ、でもどちらもね、うん、いい地域なんで、
うん、ね、やっぱ関ヶ原の方が有名やったんか、はい、
そうですね、まあ、なんやろな、やっぱり
ちょっと有名やったかもしれない、
大きな戦いっていうか戦いやし、うん、うん、うん、ってことですよね、まあ、大山崎町はこの戦いで負けてしまったんですけど、
うん、
このイベントを通してどんなことが得られたのかなっていうふうに考えた時に、
うんうんうん、
ニュースで報道されてたんって知ってますか？
お昼のチチンプイ
プイとか、ね、うん、チチンプイプイとか放送してくれてましたよね、
うん、
こういうのをこういうイベントを通してその世の中にその大山崎町っていう町の存在、
うんうんうん、
町のことを発信できたっていうのはすごい大きな、
確かにね、
うん、ことやったんかなっていう、
そ
う
な、
確かにそれはあるかも、
うん、なんか僕もそのウェブのその投票のリン、
うん
うんうん、URL をなんかツイッターとか LINE とか友達にこれ投票してっていう風に言ってたんですけど、そういうのを送った友達から、
うん、
あ、なんかそれ昨日ニュースで見たわみたいな、
嬉しいね、
そうそうそう、なんか、
うん、なんか
自分がやってることも知りつつ、うんうんうん、なんかそれを話してくれて、
うんうんうん、
なんかでもしかも大山崎町のことを知ってくれたっていうので、うん、なんかすごい嬉しかったですね、うん、
確かにちょっと嬉しい、
はい、でこのイベントを機に知ってくれた人っていうのはたくさん増えたと思うんですけど、うん、ただそれだけじゃなくて、その町長さんがこのイベント終わった後に話してたってことなんですけど、うんうんうん、話してたことなんですけど、
はい、
この敗戦っていうのはとてもショックやったそうです、やっぱり、
うん、
やっぱ気合い入れてましたから ね、
まあ、
ね、はい、ショックやったんですけど、
うん、
このイベントを イベントを通してその町民がその一体一丸となって、うんうんうんうん、このなんか動画作成とかも多分そうやったと思うんですけど、取り組むことができたっていうのが今後大きな財産になるんじゃないかなっていうふうに話しました、う
ん、こんなに町が一体になるなんて素敵なことや
ね、うん、そうよね、なんかやっぱこういうきっかけっていうのは大切なんかなと思って今後につなげていきたいですよね、うん、
めっちゃ素敵やった。
はい、で関ヶ原町っていうのもこれからなんていうんですかね、このイベントで終わりじゃなくて、うん、これからもなんかいろんなイベントでやったりとか、うん、なんかそういうので協力していただけたら、
うん、なんか他の地域と何て言うんだろう、協力して、
うん、
ま、町活性化するみたいな感じってめっちゃ良くない？
そうよね、なんか
確かに
あんま聞いたことないけど、う
ん、あんま聞いたことないし、なんか一つの町だけ、
う
ん、町やししかも市じゃないから、
う
ん、なんか力あんまりないんかなとか、うんうん、って考えた時に、あの一つの町じゃできんけど、うん、二つの町が協力したら、うん、なんかできることとか
あったりとか、そう、いっぱいあるよね、
そうやね、お互いにとってもね、
お互いにとって、うん、いい関係になる、
うんうん、やっぱりなんか人ってやっぱりそれ対決とかって好きやから、うん、こういう二つの町をバトルさせる、
惹かれるかもしれんな、そういうの、
うん、そういうのは惹かれて、うん、結構注目を浴びれるんかなってことでした、うん、はい、うん、僕からは以上です。
はい、ありがとうございました、はい、さあそれでは本日の音楽に行きたいと思います。本日お送りする曲はビッグヒップアテンションさんのロードです。
涙の先に待ってる微かなこの道を僕は行くよ。才能も努力も妥協も失敗も成功も挑戦も後悔も挫折も栄光も過去も未来も全て僕が選んで決めること、今は叶わない、まだ叶わない、
涙の先
ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はビッグヒップアテンションさんでロードでした。ビッグヒップアテンションさんは私たちのゼミの、ね、先輩が、ねねね、所属しているバンドグループなんですよね、
はい、うん、頑張ってほしいですね、うん、はい
はい、というわけで、後半は、スポット紹介の時間です、はい、それではみこちんお願いします。
はい、じゃあとうとう来ましたスポット紹介です。
はい、
イエーイ。紹介、今回でスポット紹介は3回目なんですけど、
3回目ですね、はい、4回目じゃないです、3回目です。
ごめん、はい、今回の紹介はなんと、
なんと
やっと来ました天王山についてです、はい、よいしょ
よいしょ。
みんなもやっぱさすがに天王山もう知ってますよね。岩井さん
知ってるよね。ね、
まあ、ほんまかな、
多分知ってると思うから。
そうや、ね、
知ってるから、うん、天王山では、まあ、みんな知ってる通り、豊臣秀吉さんと明智光秀さんが戦った山崎の戦いが行われたとこです、うん、その戦いがきっかけで天王山は天下分け目の天王山という言葉で有名になってたりしました、
はい、
あの受験とかでこと使われる言葉ですよね、うん、で勝敗の分かれ目の代名詞です、ね、
はい、
で天王山は歴史が有名なんですけど、実は歴史だけじゃなくって、うん、何より景色が本当に綺麗なんですよ、うん、私たちも秋ですけど行きましたよね、
行
ったね、行ったね、うん、
で
今の時期やったら桜とか、うん、で夏は緑が綺麗で、あと気持ちが良くてとってもいいところなんですけど、うん、
はい、
なんか逆に今そんなまだ有名じゃないから人が少なくってちょっと穴場な観光スポットみたいな感じ、
はい、僕行きましたね、
桜見に行ってたね、
はい、隣町なんで。
誰と、
お 誰と、
うん、
聞く、
うん、聞く
一人。あ
、はい、ごめん、まあ、聞かんかったことに
しよう、飲み込んでおこう、
とうとう一人でそういうこともできるようになったん
やな
っていう。一人お花見もできるんじゃない。案外行けますよ。
そうなんや、
やっぱ落ち着いてるから、なんか恥ずかしいとかも思
わないし、一人お花見したい方、小山崎おすすめです。
どうぞ。
で、はい、ほんで、あの天王山って270m っていうのが、270m の高さぐらいしかなくて、うん、富士山って3000なんぼじゃないですか、
3000なんぼ、
だいたいめちゃくちゃそれより低いから、うん、なんかハイキングコースとかなってて、はいはいはい、登山客も結構たくさんおられます、
うん、
で何人かの団体や、例えばなんか会社の社員の皆さんで健康のために来たとか、そうですね、あとは夫婦とか、
うん、
お年寄りとかお子様も結構いましたし、
ね、
お友達同士で軽く登られてる方がたくさんいました。
うん、
なんか低めの山やから結構登りやすかったよね。うちはもうみんなで登ったけど、
なんかめちゃめちゃ追い込むみたいな、
そう感じではないかなみたいな、
確かにな
んかリラックス
そうリラックス
で、ね、リフレッシュ、
うん、楽しみながらね、
はい、そうです、うん、そういう感じ
ですかね。私はちょっときつかったけどな。私はきつかった。
運動不足かな、それは
出たかな、うん、
はい、しっかり運動してください。
頑張ります。
はい、
ほんでなんかあの大山崎町には、うん、木津川、宇治川、桂川の3つの川が混ざり合う三川合流っていうのがあるんですけど、それが天王山の頂上から一望できるんですよ、
はいはいはい、
で三川合流のにも桜並木があるんですよね、
う
ん、
はい、
広め
めっちゃ綺麗、
はい、
ちいちゃんも行ったよな、そういえば、
う
ん、
な
んかこう小山崎のこう淀川を挟んで八幡っていうところがあるんですけど、うん、そこの瀬割っていうところですごい桜が綺麗、う
ん、すごい並んでる桜が、桜のトンネルみたいに、
すごいな、あれは、
たいめっちゃ行きたい、うん、なんかそれを天王山からやったら頂上やから上から見るみたいな、
う
ん、
そうね、俺もあの行ったの山荘美術館に行ったんですけど、そっからこうちょっと背伸びしたらちょっと見えるかなみたいな、
あ、ヒロムの背伸びやったらうちらは見えんかなみたいな。
そんな感じで、
でもやっぱ山荘美術館より天王山ですよ、
そうですね、
今日は、
そうですね、そうですね、今は、
今は
このシーズン
はこの時期は天王山
登るべきでしたね。一人で登るのはちょっときつか
った。さすがのヒロムにも無理やったかも、
はい、美術館ぐらい
はきついすぎ
て。じゃあみんなで登るか、
は
い、登りましょう、登ってください、一緒に
頑張りましょう、
頑張ろう。
そうで、他にもあの登山の途中に、うん、青木花に展望台広場っていうのがあって、ここからやったらあの運が良ければ大阪城とかも見えたりするんですよ。なんか冬とかは空気が霧とかで見えないんですけど、夏とかやったら見えちゃったりするんで、
見えちゃったりするんですか、
見えちゃったりするんですよ。またそれも いいですよね、うん、秀吉とかも見てたんかなって思ったらなんかうわーってなるね。
えこの頃多分立ててない
です、ね、立ててないけどなんかあの辺に立っとくかなみたいな考えてるやん多分
そんなこと考えるんですね。
わからんけど、わからんけど。で他にも山崎の合戦時に秀吉が軍旗を掲げた旗立て松展望台っていうのがあるんですけど、はいはいはい、めっちゃ言いにくい名前なんですけど
旗立て松展望台、
そうここはなんか夜景とかのスポットになってて、うんうん、あの大山崎山ジャンクションってあれできたじゃないですか、はいはいはい、それを上からなんか見ることができて、うん、なんか普通の夜景とは違った景色を見ることができることで
有名
です
。あんま見ることないもんね、ジャンクション
なんです。ジャンクションを上から見るって、うん、言いにくいな今日は。ジャンクション滑舌、ね、悪い人からしたらちょっときついけどとかもあるんですよ。でなんか山頂には山崎城ですね、はい、の跡とかが残ってて、はい、なんか歴史を触れ合うこともできます、
はい、
このように天王山は歴史と文化を味わうことができてさらに自然も堪能できる素晴らしいところなんです、うん、
はい、
最高やん、
最高ですね、
素晴らしいね、
また行くしかやろ、は
い、行くしかやね、
行くしかですねもう、はい、行きましょう、う
ん、素晴らしいスポット紹介、はい、ありがとうございました、
は
い、
皆さんにも行ってほしいです ね、
は
い、
ね、はい、確かに
、はい
はい、というわけで3回目、うん、終わりましたが、
うん、
どうでしたか皆さん。
そうですね、
なんか慣れちゃった、楽しいな、ラジオは何回しても、
そうやな、ただもう、うん、新入生というか、
うわ入ってくるね、新ゼミ生、
そう新ゼミ生が入ってきますよね、うん、もう1年前やったんか、
早い、
うん、
早い、
いやもう深尾先生受からせてくれてありがとうございます
こんな貴重な経験させていただいて、
こんな貴重な経験をって感じやな、
どうする私たち先輩になれるかな、
岩井はきつい、
いやいやいや、なるしかない
なるしか、
はい、おいおい
頑張りましょう、しっかり
なるしか、
はい、頑張って1年間、うん、有意義なものに、
ま、有意義なものに
岩井さんの目標の
そうですね、アバウト、アバウトですね、
アバウトですね、
もっと有意義、
有意義に
ゼミに勉強に遊びに、
おおそうやね、
有意義に、
そうやね、いっぱい遊べって言われますもんね、
そうやね、
この時期は
大学生活ね、ちょっとしかないから
楽しみましょう、
うん、楽しんでいきましょう、
はい、
はいはい、ということで、本日は、私たち大山崎町 A 班がお送りさせていただきました、来週は、有田班がお送りさせていただきます。次の私たち大山崎町 A 班の放送は1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 075-253-6901 まで、E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いいたします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは岩井と
千尋と
ひろむと
みこです。
ありがとうございました、ありがとうございました、
また来月、
また来月ですね
お会いしましょう、
お会いしましょう
さよなら、
さよなら。